おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ルーズ&タイト。これが経済界といいますか、はい、産業界におきましても、タイトな文化圏とルーズな文化圏。これは組み合わせが難しい。
はい、
ダイムラーとクライスラーの合併の時、
はい、
問題を引き起こしたのがこのタイト&ルーズの問題。これは文化差が大きく、対等合併しようという話になったんですが失敗に終わっております、うん、ダイムラーはご存知のごとくドイツ系のタイトさを持っておりまして、クライスラーはアメリカのルーズな文化を持っている、はあ、わずかな文化の差でありますけども、お互いを下の名前で呼び合う、それから話しているとき手をポケットに入れている等々の日常の習慣と仕草の差が360億ドルとも言える利益をひっくり返して合併は失敗に終わった。
はあ。
これ面白いでしょ。
それが失敗の原因の一部なんですね。
やっぱりその、ドイツの人からすると、ポケットに突っ込んで物言ってる部下っていうのが、どうしても許せない。
もう私も許せないですね。
ああ、本当。
ポケットから出しなさいって私もなっちゃいますね。
それから、下の名前で呼び合う。
そうです。
アメリカの文化にとってはやっぱり特にそうじゃない、下の名前で呼び合うことで仲の良さを強調するじゃない、う
ん、気さくでいいと思いますけど、それは。
ああ。
ダメですか？
哲也さん。いや、俺全然いい。
ねえ。
この本の中で私名言だなと思ったのは、文化とは氷山のようなものである。隠れている部分が多い。
はあ、
この、どこだっけ、これ。あそこだ、イスラエルかな？あ、イスラエルだ。イスラエルって今、スタートアップ企業、会社を起こす、そういう精神がすごいんだって。うん、アップル、グーグル、マイクロソフト等々は、イスラエルの企業を横目で睨んでるんだって。
はい、
この国は、地位の高い人を、割と失礼なあだ名で呼ぶ習慣を持ってて、それがアメリカ人の気質と合うんだって、ドイツ人とは違って。
はい。
いい例が、国防総長のモシェフ・レビさんっていう方がおられて、この人の身長が196センチあるんだって。
はい。
あだ名は 1.5 人前。それをなんか平気で言うらしいな。
はい。
よう 1.5 人前っていうような、うん、国がそうであるように人々はリスクを好むと、シンガポールや日本、韓国はルールと階層型組織で社会に同調圧力があり、汲み取る能力、その集団の意思みたいなものを汲み取る能力のないものは排除されてしまう、
うん、
ただ日本の特色は大企業はタイトであるのに対して中小企業はルーズである、そのバランスがいいんだっていう。中小企業の社員の人が仲良く、花ちゃん、スパナ持ってきてとかっていいよな、なんか。
そうですね。
うん。
なんか、下町ロケットみたいな感じ。
そう。ちゃんで呼び合う、中小企業、なんかで役名で呼び合う、いわゆる大会社。
はい。
この、ルーズ&タイトは人の脳に深く強い習慣をつけるそうで、現代の中国人の脳のニューロンを、今、MRI なんていう、その機会がありまして調べられるんでありますね、
はい、
で中国人の脳を調べますと前頭野でニューロンの発火が激しく、アメリカ人とは全く違う場所が中国人は発火してる、燃えてるんだって、心理テストで分かったことは、中国人にとって一番気がかりなのは何か、それは他者の意図を汲み予想し読むこと、
うん、
これを使うところが真っ赤に燃えてるんだ、こいつ何を考えてるんだろう、そのことに関するその能力を使っているところが真っ赤に燃えてる。
中国人の方は、
うんうんうん、他者の意図を汲み、その次の行動を予想し読むこと、うん、これが、そんな顔してるじゃん習近平さん、
まあ、計算をされてるってことですよね、
うん、今の日本の大臣さんなんかが会いに行くと、
うん、
なんだっけ今の大臣さん、ごめん、
日本の、
うん、
外務大臣は、は
い。外務大臣じゃねえや。
え、どの大臣？
総理大臣。
岸田さんですか？
ごめんなさい、どうする？出てこない。岸田さん。
はい。
岸田さんあたりが何を考えてるかってのは、もうなんかこう、眉毛の薄い習近平さん、見透かしてるって感じするじゃん。だから俺はあの人を勧めたんだ。菅さんを。
お
ぉ。わかりにくい。
まあ確かにそうですね。
岸田さんって分かりやすすぎるんだよ。
はい。
うん。
はい。
あて、習近平さんは眉毛薄いよな。
薄い、薄くてらっ
しゃいます。表情すっごい分かりにくいだろ
う。
あれが中国風対人なんだろうな。
まあちょっと不気味なところね。そうそうそうそう。ね、
だから、お前なんか全部読めるんだぞ、俺は、という。
うん、
これが中国人の人が一番脳の発火で激しく使っていると。
はい。
そして、その次に燃えてるところは、どこかというと、
はい、
罰に関するニューロンが真っ赤に燃えてるんだ。
罰？
はい。重い責任を取らされる。そこを気にするんだ。人の心を読むっていうのと、逃げ道をどう作るか。
なんかものすごい計算、計算、計算っていう感じですね。そうそうそうそう。
これを昔の言い方で言いますと、はい、今の中国の方の脳の使い方を昔の言い方で言いますと、敵を知り、逃げ道を作れば百戦危うからず。やっぱりロシアと違うよ。うん、重い責任を取らされる。それをどうかいくぐるかが2番目に重要なところで。これがね、本の中ではっきり書いてあったのは、この前頭矢の使い方がアメリカ人と全く違うんだって。アメリカ人って敵は関係ない。逃げ道は作らない。
ちょっとわかる気がします。
わかるだろ、
はい、
このあたりが面白いところでありますですな。今度続きまた明日のマネータの上で。